小冊子を無料とかやってますけども、なぜ無料の戦略がいいのか教えてください、うん、
なるほどね、はい、フリー戦略ね、無料のね、はい、簡単に一言で答えろって言われたら、はい、そっちの方が売れるからなんだよね、はい、シンプルな答えを言っちゃうと、はい、じゃあなんで、はい、無料の方が売れるのかと、無料の方が売れるってちょっと何言ってるのかよく分かんないっていう風になっちゃうかもしれないんだけど、無料の方が、なんでいいのかっていうと、中身が確認できるからなんだよね、
はい、
例えば代表的な無料で言うと、本でこの僕のダイレクトレスポンスって言ったら立ち読みができるでしょ、本屋さんで、
はいはい、
無料で立ち読みできるでしょ、
はい、
でなんでそんなことしてるのかというと、その、うん、パッと読んだ時にこれが面白いか面白くないかっていう判断をそのお客さんができるからよね、
はい、
だからその判断基準をお客さんができるために無料で立ち読みさせてもらってるわけよ、
はい、
じゃないと例えば少年ジャンプとかやったらさ、お店によってはこうなんか袋かなんか紐かなんかでくくってて立ち読みできない時があるでしょ、はい、うん、あれはもうお立ち読みしなくても面白いのが分かってるから、だからもう立ち読みしなくて買ってくださいねっていう意味も含まれてるんだと思うんだけど、だから基本的には中身が確認できる、
はい、
本当にいいものかどうなのかっていうのをお客さんに確認してもらうためね、
はい、
うん、だって人はお金を払う時ってどういう時かっていうと、いいもの、自分が、例えば悩みがあってそれを解決できるものだとか、はい、っていうものに対して人はお金払うわけよ、
はい、
うん、苦痛から逃れる時か快楽を得る時かのどちらかだっていうふうに言われてるわけでしょ、例えばものすごく美味しいものを食べたいとか、今までね家で食べてるのとは違う食べれないものすごく美味しいものを食べたい、その食の快楽を得たいっていう場合と、まあ、もう一個は裏側でもうね、ご飯なんか作りたくないっていう苦痛から逃れるとか、いろんな、まあ、いろいろあるんだけど、そういう意味でも無料は何でいいのかっていうと、その自分がこれにお金を出す価値があるかどうかっていうのを、はい、判断してもらうためにもいいですよと。じゃあなんで人はいいものしか今お金払わないのかって、まあ、当たり前なんだけど、しょうもないものに人は絶対お金払わないんだよ。お金って命の次に大事だとも言われてるし、命よりも大事だなんてことも言われているぐらい人はお金大好きだから、一生懸命働いて稼いできたお金をしょうもないものと交換したくないわけね、等価交換にならないわけだから、うん、でついでに今言っちゃうと、物余りの時代だから基本的にもう満たされてるんだよね、不況だけど、不況だけど基本的には満たされてるんだよ、うん、炊飯器がないとか、
はい、
洗濯機がないとか、そういう時代じゃないから、あるよね、基本的には人が住むには苦労しない商品がもうかなり安く手に入るから、はい、今みんな持ってると思う、
はい、
うん、でその中でそのさらに自分の欲求を満たせれるいいものっていうのはあるのかっていうふうになった時に、
はい、
その無料でこれが本当にいいのかどうなのかっていうのをまあ、確認してほしいからやってるっていうのはあるんだよね。だから無料って古今東西老若男女、
はい、
絶対反応する言葉なのよ、無料って、
はい、
みんなが反応する言葉だから、その無料っていうのをビジネスに使わないっていうのはちょっともったいないよなと思う、
はい、
うん、で特に今のご時世はもうフリー戦略がもういっぱいやってるから、
はい、
いっぱいある。特に有名なところでこのスマートフォンのアプリね、
はい、
うん、いきなり課金させる有料のアプリよりも無料のフリーのアプリの方が売上ランキングが上位に示してるわけよ、はい、特にゲームとかでもそうなんだけど、やっぱり無料で遊んでうわ面白いってなってからお金を課金するっていう方が人は安心してお金をかけれるからね、はい、だってさ例えばゲーム機とか本とかもそうなんだけど、はい、本屋さんに置いてない、近くのお店屋さんにショップで売ってないっていう場合、アマゾンで買おうとするじゃない、
はい、
じゃあアマゾンで何見る？レビューを見るはずなのよ、
はい、
レビューを見て他の人がこれはいいのか悪いのかっていうのを確認するはずなのよ、
はい、
じゃあこれだけいいって言ってる人が多い、星がもう4から5やと、でレビュー数も20以上あるってなったら、あ安心できるなってなるわけじゃない、
はい、
その評価を無料で見てるわけでしょ、
はい、
うん、その評価を有料でって言われたら、まあ、買う人いてるかもしれないけど、
はい、
無料の方が物を売るにはちょうどいいんだよね。でなんで無料の方が、例えば僕の太陽光発電がなんで無料の小冊子を配っているかっていうと、太陽光発電って高額商品じゃない、失敗は許されないわけよ。200万とか高ければ500万近くするわけだから、じゃあ絶対失敗したくないっていう、そういう高額商品に関して言えば営業マンが絶対ついてくるわけよ。営業マン絶対来るでしょ。で営業マンは何するかっていうと、売ろうとしてくるわけだよ。お客さんからしたらそのいいか悪いか分からない、判断基準がまだ分からない状態で営業マンなんか読んだら売り込まれるわけでしょ。それは勘弁してくれって思うわけよ。だからそういう無料の小冊子とかを使って、お客さんからしたら買わされないようにする、買わされないようにする、必要に迫られないようにする、口車に乗られないようにするみたいな。だから簡単に断れる環境を作っておくっていうのが、お客さんに対するその、親切っていうかね、売り込みをかけないっていうのが今のご時世ではすごい重要なところだからね。いきなり売り込みをかけるようなところってお客さん絶対行かないから、いきなり無料見積もりみたいな同じ無料でもそのこれハードオファーって言うんだけど、とってもハードなやつっていうのは良くないんだよね、だって売り込まれるから、売り込まれるのは勘弁してほしいのよ。だから売り込まれないやつ、簡単に断れるやつを無料として扱うと、お客さんはここのお店どうなんだろうって言って問い合わせが多くなってくるわけ、問い合わせが多くなる。じゃあなんでそんな問い合わせを多くさせるんですかっていうと、お店側からしたら自分の商品に興味のある人を集めたいわけよ。自分の商品に興味のない人なんかどうでもいいわけよ。代表的な例で言うと、例えばハウスメーカーの、仮面ライダーショーだとか、プリキュアショーとかね、やってるでしょあれ、展示場とかで。展示場もまあよしあしなんだけど、住宅に全く興味のない、例えばもう家買っちゃった人とか、そういう人まで来るでしょ、そのショーを見に、でああいうショー もちろん無料で見れるんだけど、あれは若い人が来るでしょ、ちっちゃいお子さんを持っている若い層を無理やり来させるために来てるわけでしょ。でついでにこのパンフレット一緒に持ってってくださいって言って、家をねちょっと欲しい気持ちにさせるわけじゃない、だけどあれは家に興味がある人じゃなくて、プリキュアショーに興味がある人、仮面ライダーショーに興味がある人が集まってるから、その中で家に興味のある人っていうのは、ある程度は多いとは思うんだけど、全員じゃないよね、だからそういう意味では小さい会社って、中小企業ってそんなプリキュアショー仮面ライダーショーなかなか呼べないからさ、じゃあそうなったらどうなるんですかって言ったら、もっと深く食い込んだお客さんに興味のある、お客さんがこの商品に興味があるんだと、問い合わせしたくても怖いんだっていう人に無料でそういう小冊子だとか、なんかその無料のものをプレゼントしてあげると、お客さんはしかも断りやすいやつでしょ、そしたら問い合わせが来るよね。そしたらこの人はこの自分のこの〇〇という商品に興味のある人なんだっていう見込み客を大量に集めることができるのよ、で見込み客を大量に集めて、昔はセールスをかけたのよ、昔はねセールスをかけていたの。だけど今は違う、今は違うよ、今は教育させるのよ、教育させてお客さんに知識量をぐーっとアップさせて、でお客さん自らさらに見積もりしてくださいっていうのを言わせるために連絡をさらに待ってるっていう状態の方がいいと思う。もちろん場合による、こっちから行った方がいい場合もあるし、もちろんそれはもうケースバイケースなんだけど、今もうね電話番号を書いてくださいってもう空欄に書かれたりとか携帯番号書かれて電話したら着信拒否されてるとかね、そんなんよくあるから、だからこれからの時代そういうのはもっともっと増えてくると思うのよ、だからねお客さんの方から問い合わせもしやすい環境を作って、ぜひ見積もりしてください、例えば僕やったら辻さんにお願いしたいんですって言わせるために教育しなきゃダメ、その太陽光発電の教育をしていって、もう辻さんやったらどうもないんやっていう風にさせなきゃダメね。そのためには教育をいっぱいしてあげる必要があるから、僕は小冊子っていうのはすごくいいと思う。もちろん動画もいいんだけど、 YouTube とかでやってるね、 YouTube とかで動画もいいんだけど、やっぱ小冊子っていうのがね いいと思うね。もう YouTube ももちろんいいよ、うんうん、まあ、そういう意味でもその無料でそのまあフロント商品っていうんだけど、オファーの2ステップ販売の最初の方なんだけど、そういうフリー戦略っていうのはやっていった方がいいと思う。だって時代の流れっていうか今までの流れ見てきても、特にこっちの方が顕著に出てくると思うね、スマホ、
はい
はい、うん、フリーでしょもう、
はい、
無料なんだよ基本的に、
はい、
今の若い子もう無料でみんな扱ってるんだよ、
はい、
うん、で高いやつも大体無料の代替品みたいなのが出てくるから、はい、そういう意味を含めて無料のものを作っておいた方がいい。で訪問販売、僕はずっと否定している飛び込み営業だとか電話営業のテレアポね、あれ僕はずっと否定してるんだけど、その飛び込み営業とかテレアポにフリー戦略を取り入れてください。そしたら今までの従来の飛び込み営業とか従来のテレアポとはまた違った新しいテレアポだとか新しい飛び込み営業に変わるから、うん、フリー戦略っていうのをぜひぜひ取り入れてください。従来のやり方ではもう今厳しいから、で特にこのコロナの影響で、
はい、
今芸能人とかもオンライン飲み会っていうのをやってるよね、
はい、
やってるのよ。でそのコロナが終わってから、
はい、
まあ、ある程度ね安定してから、
はい、
じゃあそのままオンライン飲み会って、まあ、続くかって言われたら、まあ、ある程度は続くと思うのよ、すごい遠いところは、
はい、
でも近い人たち同士やったらきっとリアルで会った方がいいと思うのよ、
はい、
うん、飲みに行こうぜっていう風になると思うのよ。だけど営業マンが来るだとか、
はい、
その売り込みのやつが来るっていうのは一度こうグッと離れてしまったのが近づくかっていうと、もうなかなか近づけないんじゃないかなと思うのよね、
はい、
仲のいい親しい友達やったらほら会って会って、
はい、
ね、飲んだりとか会話したりしたいんだけど、
はい、
見ず知らずの営業マンと会って話したいかっていう話やろ、
はい、
うん、会いたくないよねそんなのは、うん、多分そういうふうに世の中的にもなっていく可能性があるから、
はい、
そのフェイストゥフェイス対面に頼らなくても売れる仕組みっていうのを作っておいた方がいいかなと思うので、ぜひぜひフリー戦略、無料の戦略っていうのをもし今取り入れてないんだったら、
はい、
この機会にぜひ取り入れましょう。もうこれから無料がないっていうのはかなり厳しいと思うので、いきなり課金するって結構厳しいのよ、
はい、
だってお客さんは確認できないから本当にいいものかどうなのかっていうのがね、
はい、
うん、最初に言った通りだから、そういうもので人はいいものしかお金払わないからね。だからぜひぜひビジネスでフリー戦略無料っていうのを使いましょう。お客さんは無料があると断りやすいから入っていきやすいんだよ、
はい、
うん、だって無料とかがないと入らないからね、
はい、
うわーってこのもう重厚感のある扉開けたくねーとかなるわけよ、
はい、
バイオハザードの新しい扉みたいな感じよ、
はい、
うわー開けたくないっていう風になっちゃうからオープンにしておきましょう。そこは、
はい、
オープンにしていつでも来てくださいねっていう、だから無料で上げますよと。だから扉が開いててもう目の前にアイテムが見えてるような状態するわけよ、はい、あアイテムだっつって、はい、テクテクテクテクってこうね、主人公がゲームのキャラがね生かせれるような状態に作っておくっていう方がいいと思いますね。特に今僕はねダークソウル3をやっているから特にねあのゲームはすごいからね、ああいうのをちょっとやっておいた方がいいと思います。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。